新平家物語連続講義第1回茂草の巻貧乏草吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の重要項目をまとめたノートは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net で見ることができます。この講座の朗読部分に使用する原文は講談社発行の吉川英治歴史時代文庫に収録されているものを使用していきます。なお、吉川英治氏の著作は作者の没後50年を経過し著作権保護期間が終了しています。それに伴って現在新潮文庫版や電子書籍の形でも原文を入手することができます。さて、今回から連続講義の形でお送りする吉川英治新平家物語は昭和25年4月から昭和32年3月までの7年間にわたって週刊朝日に連載されました。作者の吉川英治は新平家の構想について壇の浦の平家敗戦直後を序編として書き出すつもりであり、それが当時の編集デスクと協議のうちにいっそ書くなら清盛の青年時代からということになったとの旨を述べています。そう、当初新平家物語は太平洋戦争後の日本の世相と平家滅亡等を重ねるというところに着想があったようです。ですが当時青梅の吉野村に住んでいた吉川氏のもとを戦地から復員してくる若者が次々と訪れたことをきっかけに日本の若者を導く指標を与えようという動機もあって清盛の青年時代から書き始められる構成となったとも言われています。ではこれからその冒頭部分を見ていこうと思いますが、あらかじめ物語の時代背景や登場する人物などについて説明をしておこうと思います。時は宝延3年西暦1137年、藤原氏による専制政治も終わり頃、崇徳天皇の朝廷と鳥羽天皇の院政の2つが並び立つ時代です。また比叡山延暦寺などの仏教勢力も油断ならない状態でした。そんな時代にあって平の清盛、そしてその父の忠盛は武士という階級でした。当時の武士は朝廷や院のガードマン的立場に過ぎない、いわば番犬のようなものです。ちなみに侍という言葉の語源は鬼人のそばに仕えるという意味の献上語サブローから来ていると言われます。これから朗読する場面では後の映画からはほど遠い20歳の頃の平太清盛と彼を取り巻く家族たちが描かれています。それでは本文を見ていきます。平太よ、また塩麹などをうろうろと道草食うて帰るではないぞ。使いの出がけに清盛は父忠盛から背をわめかれた。その声に絶えず背を追われているような彼の足つきだった。なんといっても父は怖い。おととし宝延元年である。その父親について彼は初めて四国九州へまで渡った。在京の兵を率い内海の賊と平定しに行ったのだ。春4月から8月までかかって海賊の頭下部以下34人を数珠つなぎにし意気揚々と都へ凱旋した時の晴れがましさは忘れえない。親父は偉いのだ、やはり本当は偉かったのだ。清盛はそれ以来父への認識を改めた。怖さが違ってきたのである。少年時から家庭を通じて彼の心に映されてきた父なるものはおよそ社交嫌いの物草で、出世欲もなければ経済的な頭もなく、ただ貧乏性を堅くなに守ることだけが強い一部人としか見えなかった。が決してそれは童心の描き上げた父親像ではなく、多分に母から日頃に吹っ込まれる愚痴やら環境にもよるものだった。物心ついて以来の彼の記憶によれば、都もばすへの今出川の荒れ屋敷に10年の余りも雨漏りの繕い一つせず、庭の草も刈らず積み古して、家の中では父と母とがのべつ夫婦喧嘩ばかりやっていた。そのくせ平太清盛を頭にして次男の常盛だの三男坊だの四男坊だの子供ばかりは次々に生まれていた。その父はしかもとかく関東を嫌って 鳥羽の院へも御所の F へも特に召されでもしない限りは出資した試しがない。家計は伊勢の六地から上がる稲が唯一の収入で、折々の賜り物だの役得の見入りなどは一切なかった。清盛にもこの頃やっと分かってきた。両親のいがみ合いも原因はいつもそこらにあるらしい。母は口達者で、夫の忠盛から言わせると、油紙に火がついたようによくしゃべる女なのである。彼女が忠盛へまくし立てる決まり文句はいつもこうだった。二言目には夫に向かってとすぐ怖い顔をなさいますが、我が家にそんな立派な夫顔があるとは思いもよりませんでしたよ。あなたはもともと伊勢平氏の田舎育ちで、むさい貧乏も性に合っているかもしれませんが、私は都育ちです。親類縁者とて、皆藤原一門の公家道場ばかりですからね。こんな雨漏りだらけの屋根の下で、年中芋がゆや冷え言いばかりを噛みつぶし、秋といっても月見の御苑に伺えるではなし、春が来てもブラクデンのお花見などは他人のこと、人間とも無事だともわからぬ日を毎日こうして繰り返していく生活なんて、私は自分の未来に夢にも思っていませんでした。ああ、私は何という不幸せな女なのであろう。子供さえいなかったら、こんな女の一生を送ってはいなかったのに。この程度は序曲である。忠盛さえ黙っていれば、面々たる愚痴と悲嘆は終わることを知らないのが常であった。さて、貧しい暮らしに甘んじている忠盛、清盛親子ですが、それに不満を抱いているのが、清盛の母、安子です。そう、この安子と忠盛が夫婦となるいきさつには、清盛自身の出生の秘密にも関わる、ある経緯が存在しますが、この時点で清盛はまだそれを知りません。それでは、その清盛の母、安子の貴族のような振る舞いを描いた部分と、それに続く場面を朗読していきます。親類の中身門様へご無沙汰のお詫びに行ってまいります。などと、貴人の外出そのままな様態で、近所の車宿まで名よかに歩き、そこからいつも牛車を雇って出かけていく。目狐じゃ、あの美しさは。召使いまで陰では言った。子飼いからの老頭で、もう髪も白くなりかけている木之助、家貞なども、じっとこらえる目をして、よく泣きやまぬ子を背に追いながら、出て行くこの母を見送ることがあった。夜も馬屋の周りを彼の子守歌が巡り歩いていることが毎度であった。そんな時さえ忠盛は黒い柱に寄りかかったまままぶたを塞いで目前と思い沈んでいるに過ぎない。常盛は勉強家であり、大概な場合我関せずと机に向かって書を読んでいる。その弟も清盛も早くから漢学院の学長であったが、しかし清盛はいつか通学をやめていた。少しは学問もやれよと父からたまには戒告を受けるが、今の世情を見ても家庭を眺めてもバカバカしくて、孔子の書物などは真に受けられなかった。父の乱打を真似て弟の机の脇にふんぞり返り、鴨競馬の噂とか近所の女の話だと持ちかけた。弟が耳を貸さないと天井をにらまえながら鼻の穴などほじくっている。また時には裏の的場へ飛び出してにわかに弓を引いてみたり、不意に馬屋の馬に鞭を加え大汗かいて帰ってきたりといった風で、とかく彼には聞くがない。母も変わり者、父も変わり者、一人次男の常盛がやや真面目そうではあったけれど、肝心な総領息子の清盛がまたこの通りどこか毛色違いにできている。困った家族だと干渉になれば限りもなく厄介な人間同士の寄り合いだった。とはいえ、それらの個性個性をもひっくるめての伊勢平氏という一つの家は、その頃まだ極めて少数な武人の家として有数な名家には違いない。都の片隅ではもう数代の親親を経ている中流社会の一個であった。そしてこれからも屋敷畑の芋のように子づる孫づるを 幾代にも世の中へ這わせていくであろうことも確実であった。しかし清盛はまだ自分がどんな芋なのやら運命の鶴になっているものやら何も自覚はしていなかった。ただ彼の若い生命は至極屈託のない健康なものであったということだけは確かである。さてこの場面で清盛の運命が芋の鶴の比喩で表現されていましたが、これは古典の方の平家物語巻6祇園女語で平忠盛と白川院が読んだ歌、芋が子は這うほどにこそなりにけれただ盛り取りて養いにせよに着想を得た表現だと思われます。こんな風に古典や歴史的資料に題材を得てそれを解釈再構成した上で新たな形で物語の世界に組み込んでいく手法はまさに吉川英治一流の手法です。今後もこの講義では古典の平家物語やその他の資料との対照という視点でも解説をしていこうと思います。さて将来の映画とはほど遠い青年清盛の苦悩の日々はまだまだ続きますが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。